皆さんこんにちは。この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さて、今年最後のドンケンでございます。メンバーを
行きましょうかね。
お願いします。
はい、はい、はい。支え隊隊長の佐藤です。ちょっと寒くてむちゃくちゃ暑い日々が続いてますけど、体を壊さないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
はーい。
はい、副隊長の中村です。この年末に腰と膝を痛めてしまいました。大掃除が待ってるのにどうしよう。よろしくお願いします。
はい。
事務局長で理学療法士の吉本隆二です。はい、皆さん運動してますか？してくださいね。
はい、隊員の稲田博子です。お酒の飲みすぎには注意しましょう。よろしくお願いします。
はい、事務局の小野茂美です。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、
ということで、では締めくくりのドンケンになりますが、
はいはい、
タイトルコールからいきますかね。
はい、行きましょうかね。はい、じゃあ寒いので元気で頑張ってドンケンっていきましょうかね。
はい、
1、2、3、
ドンケン。はい、
はい、
じゃあ早速ですけれども、
はい、
師走に入りました。
ねえ。
ねえ。飲み会も、皆さん、出席してるんじゃないですか。どうですか？合ってるんじゃないですかね。忘年会とかも ね、今まで。
もう肝臓どんだけ痛めてるか。
そうなんですよね。ということでね、今回のテーマは、肝臓の話ということで、
はい、
まあ、これもまたいろいろな興味深いお話が聞けるんじゃないかと思いますが、皆さんも何か質問があれば、ね、後でまた先生の方に、
はい、
していただきたいと思います。ということ、どうしましょう。先に、じゃあ、現在の感染症の状況から、
そうですね。
お願いしたいと思いますね。
はい。はい、まあ、12月に入って、実はインフルエンザがものすごく増えてると。
はい。
はい。で、インフルエンザだけじゃなくてですね、咽頭結膜熱、プール熱ね、うん、それから、溶連菌感染症、この3つがですね、えらい多くなってるんですね。
うん、
で、まあ、例年12月はこれに RS ウイルスの感染症と、それから、感染性腸炎、ノロとかロタですね、はい。で、これにコロナが加わって、6つか7つの感染症の地獄がやってくるというとんでもない状態ですね。
はい。
はい、
まあ、先月も結構増えてるって言って、うん、それよりもまだ。
もっと増えてます
ね。もっと増えてるってことですね。
インフルエンザの定点も増えてますし、これからもっといろんな感染症が多分続いてくると。はい。まあ、実は中国も同じようになんか変な肺炎が流行ったりとか、まあ、歩く肺炎って言われているマイコプラズマ。
歩く肺炎。
はい。はい。普通肺炎になるときつくて歩けないんですよ。ところがマイコプラズマ肺炎っていうのは、意外と咳以外の症状は軽くて元気なもんですから、まあ学校に行ったりとか会社に行ったりするので、感染症が広がりやすいんですよね。でもそれが今中国の中では、まあ RS とか他のも流行ってるんですけど、ちょっと治りにくい肺炎ということで問題になってるんですよね。それも今中国から韓国にやってきて、もうちょっとしたら日本に来そうだって話になってますので、
うん、
ちょっと注意しないといけないかもしれませんね。
はい。
うん。
なかなか、そうそう、まあこれからちょっと、まあ今あったかかったり寒かったりなんかね、そんな感じで、季節外れの気温だったり、
ね、
そう思ったら急に寒くなったり
です。まあ、いわゆる体温調節ができないことによって免疫が低下するので、いろんな感染症が起こりやすくなると、はい。で、まあ当然のように今コロナがちびっとずつ増えてきてますので、
はい、
で今、実は欧州でですね、ピロラっていうやつの、あのマゴカムの JN1 っていうのがかなり増えてきてますので、これ多分日本にやってきます。1月におそらくピークが来るんじゃないかなと思いますので、その準備もしないといけないと。あ、そう、今日は一つ新しいことを言おうと思ってました。
あら、何でしょう。
第一ロナって知ってます？
第一ロナ
。第一三共のコロナのロナ。ワクチン。
あ、ワクチン。
はい、国産ワクチンがですね、打てるようになったんですよ。で、このワクチンがですね、まあ、メッセンジャー RNA タイプのワクチンなんですけど、だいぶ違うんですよ。今まで あのモデルナとかファイザーとですね。モデルナ、ファイザーは、コロナウイルスのスパイクタンパクって、まあ、トゲトゲありますよね。 あのトゲトゲの大きなタンパク質に対するタンパク質を抗原とするようなワクチンなんですけども、実は今度できた第一三共のはですね、一番必要な部位の細胞に結合する部位のところだけを作ったタンパク質、非常に小さいタンパク質で選択的に作ってるので効率がすごくいいんですよ。はい、だから今まで使っている海外のワクチンよりも、まあ、そういう選択肢的によく効くタンパク質で、なおかつ変異が起こりにくいということで、はい、効果も十分ある可能性があると。でさらに XBB.1.5 で今ファイザーとかモデルナとか他とか作ってるワクチンと同じ系統のワクチンで、はい、さらに有効性が高い可能性があるというふうに思われてますの で、何しろ国産ですから、入っているそういう、まあ、免疫増強剤とかですね、それから保存料とかも安心なやつが使ってあるので、はい、ぜひですね、延岡はですね、今愛宕製薬の方で打つようになりましたので、はい、こぞって打っていただければと。はい、なんでかというとですね、ピロラが今度流行るとすると、ピロラは、BA2 の孫株なんですよね。で XBB.1.5 も、BA2 の孫株なので、このワクチンは結構反応する可能性があるんですよ。前の BA5 はもうほとんど効かない可能性があるので、まあ今度のワクチンを打っておくと1月にはかなり得する可能性があるということで、まあ、ぜひこのワクチンを打っていただければなというふうに考えています。
はい、選べるんですね。
選べます。はい、第一三共というのが
入ってるんですね。
入ってます。はい、実は私今日打ってきたんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、これ待ってて先に打ってやろうと思ってましたので。はいはいはい。うん、ぜひ選択肢が増えて国産ワクチンで安全保障上もすごく重要なので、うん、日本のワクチンを、まあ、皆さん打つというのがこれからも大事じゃないかなと思うんですよね。はい、まあ、そういう意味で、はい、結構いいワクチンですので、ぜひまあ、もしまだ7回目6回目打ってない人がいて、はい、これから先もワクチン打ちたいなと思っている人はこのワクチンいいので、ぜひ打ちに行ってくださいというふうに思ってます。はい、
これからもその国産のワクチンというのは増える可能性があるんですか？
これから先にですね、熊本の系ワクチンを作っている会社が、まあ、いわゆるインフルエンザワクチンと同じ作り方で作っているワクチンを作ってたりとか、うん、まあ、そういうのが何社か出てきます。だからやっぱりどうしても海外のワクチンというのは何かあった時に供給が無効だよりになってしまうので、トラブった時に本当に来なくなる可能性があるんですよ。だからそれを考えたら、やっぱ国産のワクチンを早く作ってくれってずっと言ってたんですけど、やっとまず第1号ができたので、はい、まあ、それを考えるともう完全に純国産なんですね。それまでノババックスと武田が作ってるワクチンがあったんですが、これはもう方法論的にはもうノババックスが作ったやつを日本国産で作ってたので、まあ、非常に純度が高くていいものはできてたんですけど、うん、もうその方法論から何から海外のワクチンとは全然違うので、はい、リポゾームも非常に安定でいいのを使ってますから、もうぜひこのワクチンというのは、まあ、これからも日本で使っていくというのがすごく大事じゃないかなと思いますね。うん、
はい、
はい、
まあ、新しいお話でございます。
第一色なって覚えてるじゃない
、第
一色な、第一色なんですね。はい、
ちょっと皆さんも覚えてください。はい、じゃあ次は肝臓の話に行きたいと思います。はい、近づきたいよ君の理想に、おとなしくならない、 Can you keep a secret? それではここからは今日のテーマ肝臓のお話に行きたいと思います。
はい。
まあ、あの飲み会などもね増えてきて、やっぱ一番こうお酒の需要が多いというかね、皆さんも飲む機会が多いんじゃないかと思うんですが、やっぱりそのどうしてもお酒を飲みすぎると肝臓にというイメージがありますよね。
そうですね。まあ、あの肝臓にある解毒機能っていうのが働くんですね。はい、まあその一つとして肝臓は、うんうん、まあその悪いものを分解して無毒に化するっていうのですごく役に立ってるんですよね。
うん、
意外と知らないですよね。はい、肝臓って何やってるんだろうってみんな思ってて、
そうですよね、
どこにあるんやろうってみんな思ってると思うんですけど、うんうんうん、ちなみに小野さん何やってると思います肝臓って。
わかります。
って言うんですよ。あの僕外来で患者さんに肝臓って何してると思いますって聞いたら、アルコール分解するとかですね、あのそういうのも分かるんですけど、それ以外のことを皆さんやっぱ分かってないんですよね。
うん、
であの肝臓って考えた時に実は人間の体の中の一番大事な工場なんですよ。
工場、
うん、例えばタンパク質を作ったり、いろんなものを合成したり、いろんなものを分解したりする、そういう大きな工場ですね。まあ、それが一番大きな仕事なんですけども、それ以外にですね、うん、今言ったアルコールとかですね、あと薬とか毒物とかそういう、ものを無毒化する解毒作用と、これ結構大事です。で、3番目にですね、貯蔵庫なんです。
貯蔵
庫？うん、グリコーゲンって聞いたことあります？あのグリコのグリコーゲン。あれで肝臓であのいろんな栄養を貯蔵するという時に使われる。肝臓の中に鉄分とかグリコーゲンだとか、いろんなその体の中に必要な物質がそこにストックされてるんですね。で、足りなくなったらそこから出ていくと。重要な貯蔵庫。で、意外と知られてないんですよ。肝臓でクッパー細胞とかですね、免疫系の細胞もいっぱいあるんですよ。だから、体の中血液内にバイ菌が入ったりとか、感染症が起こった時に、肝臓の中のその細胞がバイ菌やっつけたりとかしてくれたりするということで、免疫機関でもあるんですよ。
はい、めちゃくちゃ仕事してますね。
仕事いっぱいしますね。あと、胆汁を作るとかですね。で、意外と知られてない、あの、重要な機能が一つあってですね。スポンジ効果ってなんです。
スポンジ効果、
スポンジって普通乾いてたらそのままですよね、
はい、
で水含めたらいくらでもふわーっていくらでも水吸いますよね、うん、肝臓って2分人間の体の中の水分量とか電解質のバランスを調整してくれてる臓器なんですよ。これ意外と知らないと思うんですけど、例えば心不全の人が肝臓が腫れるんですよ。なんでかと、体の中水が浸水の時溜まるから、肝臓がいっぱい大きくなって水分が他のところに溢れ出ないようにバランスを取ってくれるとか、そういうこれスポンジ効果っていうのがですね。だからみんなこう肝臓って言ったらアルコール分解とかですね、あのそういうことを中心に考えるんですけど、一言で言えば人間の体の中のバランスをすごく取ってくれて、まあいいものはいいように、悪いものは悪い、あのその悪くなるよ、あの良くなるようにっていう形でこうバランスを整えてくれる、すごく大事な臓器です。ちなみにむちゃくちゃ大きいんですね。ちょうどこう、まあ、いわゆる胃の部分がありますよね、心下部、はい、ここから右側全部があの肝臓になりますので、はい、こんな大きいです。はい、ね、牛レバーとかむちゃくちゃありますけどね。いっぱい取れます。だからそれだけ大きくないといろんな機能がいっぱいあるので大事だという臓器ですよね。
そうですか。
うん、だから病気も実はいっぱいあるんですよ。
うーん、そうでしょうね、うん、まあ、でもそんなに大事な臓器だとね、やっぱり病気になったらいろんな、
だからまあ例えば感染症ではウイルス性肝炎って聞いたことあるでしょ。 A 型肝炎とか B 型肝炎とか C 型肝炎とか、 あとデルタとか E とかいろいろあるんですけど、うん、まあ、肝臓に感染するっていうのもすごくありますよね。からあと、あの免疫の異常によって自己免疫性肝炎とかですね、原発性胆汁性肝硬変症という、 こう免疫異常に伴う肝臓の病気ですね、うんうん、それから血管系の病気であるとか、胆汁の流れるところの異常が起こる、そういう胆汁の訴え型の病態とかですね、いろいろあるんですよね。で、今日はその中でですね、これ自分が見てて一番やべえなと思ったのが、うん、ナッシュっていう病気なんです。
あ、
うん、NASH って書くんですけど、ナッシュ。これ、あの、今日、ぜひ皆さんに覚えておいてほしいんですけども、
はい、
はい。非アルコール性脂肪性肝炎ってやつです。長いんですけど、あの、一言で言えば、お酒を大量に飲まなくても、肝炎が起こって、肝硬変が起こって、肝がんになると。 で、その原因が脂肪肝の延長線上で起こると。
脂肪肝の延長ですか、
うん、はい、そうです。だから脂肪肝はみんな脂肪肝で終わりだと思ってる人がいっぱいあると思うんですよ。で、その実は脂肪肝が起こると、ある一定の人たちが肝臓に油がつきすぎるとですね、その油が、まあ、いわゆる酸化ストレスを引き起こして、肝臓をだんだん壊していくんですよ。で、慢性的に炎症が起こることによって肝臓が壊れて繊維化を起こすと。繊維化を起こすと肝硬変になります。で、硬くなって、その肝硬変がひどくなると肝がんまでいくと。実は結構怖い病気で、これ、最近ですね、非常に増えてきてるんですね。前はアルコール飲んでアルコール性肝硬変っていうのはむちゃくちゃ多かったんですけど、今そこまでそっちは多くなくて、まあ過食の時代で糖尿病とか増えたりとかして肝臓に油が溜まって起こる、肝臓の病気っていうのが今相当問題になってますので、これぜひ覚えとってほしいなと思いますけどね、
はい、非アルコール性ね、お酒を飲まなくて、でもお酒と肝臓って本当すごくこう、うんうん、密接な関係があるような感じがずっとしてましたけど、
そうです。お酒飲まない人でも肥満でもかなり悪くなる。ましてやお酒飲んだったらもっとひどくなると。そう、僕自分でこういろいろ考えながら、うんうん、もう一回勉強したらやべえなと思います。脂肪肝が脂肪肝炎になるんですね。だからもう炎症が起こってしまうとなかなかブレーキが効かないですよね。この前僕の外来の患者さんでは本当にもう、まあ、40代の方なんですよね。で、ちょっと肥満体質で脂肪肝ってずっと言われてて。で、僕の外来で採血をしたら、血小板っていうのがですね、7万ぐらいしかなくて、えらい下がってたんですよ。あれ?って思って、なんか別のこと、多分血小板が下がるって肝硬変が一番多いんですよね。で、調べてみたら、もう、CT でもエコーでも、もう完全に40代ですよ。脂肪肝からの延長線上の肝硬変もなってます。本人は症状がなかったから気がつかなかったんですけど、これが多分何年かすると、もう実際いろんなところに肝臓とか、腹内、胸腔内に水が溜まったりとかですね。ぼーっとしてきたりとか、いろんなことが起こって、まあね、その肝硬変によって お亡くなりになる方もいるぐらいなんで。
血の検査でわかるんですか?
血液の検査である程度わかります。ただやっぱり最終的にはですね、血の検査で、推定の検査であなたは、脂肪性、このナッシュが何パーセントぐらいの確率かとか、ナッシュですっていうのは分かるんですけど、画像検査と最終的にはバイオプシーってして、ね、肝臓に針を刺して肝臓の細胞を取ってきて診断という形になるんですけど、うん、まあ、昔はね、そこまで検査してたんですけど、今は血液の検査でもうちょっと細かい繊維化がどれぐらいあるかとかですね、そういう検査を病院でするとですね、このナッシュだというのが確定診断がつくことが多いんですよね。だからぜひ脂肪肝で今心配と思っている方は、ちょっと病院って先生と相談してみて、脂肪肝なのか、肝炎まで、脂肪肝炎まで行ってるかどうかっていうのを、ぜひチェックしてもらいたいなと思いますね。
はい、脂肪肝っていう言葉を初めて聞きました。
あ、そっか、小野さんは元気だからし、ね、痩せてるし。
っていうか、脂肪肝っていう言葉を初めて聞いたし、その、肝硬変の、
硬
硬くなるってことなんですね。そうです、
はい、はい、硬くなります。
肝臓が硬くなるってこと、
はい、硬っていうのはなんで硬くなるかっていうと、繊維化っていうことを起こすんですよ。怪我した時にこうケロイドができて、ケロイドの部分硬くなりますよね。あれが繊維化なんです。あれが怪我も炎症なんですけど、肝臓にも慢性的に炎症が起こると、そのケロイドと同じ状態で繊維化っていうのが起こって、肝臓がちっちゃくなって硬くなって肝臓の機能が落ちてくるっていうのが肝硬変です。
ナッシュ、
ナッシュ
ちょっと、
はい、覚えとっていただければ
、はい、うん、ありがとうございます。 ちょっとね、ナッシュという聞き慣れない言葉でしたけれどもね、
うんうん、
なんか皆さんその肝臓今先生のお話聞いて何か、うん、あれ
多分ですね、うん、あの肺が悪いとか言ったら咳が出るとか息が苦しいとか分かるでしょ、うん、肝臓悪くなったらどうなるかってみんな分かんないですよね、
分からない
分かんないですよね、
はい、
これもよく患者さんに聞くと肝臓例えばナッシュになってじゃあどんな症状が出るんですかってみんな言われるんですよ、うんうん、で基本的に相当ひどくならない限りは症状が出ないです。なんでかっていうと肝臓ってむちゃくちゃでかいんですよ、
うん。
で、その機能がかなり障害されないと症状が出ないと。人間の体って予備能力がものすごくあって、うん、ちびっとずつ侵されて、それがコップに水を入れてある時溢れ出すように症状が出てくるんですね。でも症状が出たらかなり進行しているということなので、うん、まあちっちゃな症状でもいいからなんとなくもしかしたらと思うところの段階で早めに捕まえると。
そうですね、
うん、じゃあどんな症状があるかというとですね、うんうん、肝臓ってさっき言ったように人間の体のバランスをとって、まあ、あの不要な物を分解するというような働きがあるのでそういうのが溜まっちゃうと何が起こるかというと体がきつくなる、
うん、
疲れが取れなくなったとかですね、
うん、
もういつもこういうのできてたのにもうきつくてできなくなったとかそういう疲労感とか疲れが溜まるっていうのからまず始まることが多いです、うんで場所は右の記録部って言ってちょうど右の一番下の肋骨がありますよね12番目の、はい、その肋骨のところのあたりがなんとなく重だるい、
うん
うんまあ、この辺から症状が出てくることが多いですね。あとはその例えば、通常食べてたものがなんかもたれるような感じがするとか、まあ、胃が悪いと思っちゃうことがあるんですけど肝臓がでかくなってそれを圧迫しているようなこともよくわかりますし肝臓の静脈瘤ができるようなこともあるんですね。あと夜が眠れなくなったりとかですね、
まあ
うん、要するに体の中の悪いものが溜まっちゃって頭を刺激して眠れなくなったりとかですね。それからあの毒物がいっぱいその体の 中に毒が溜まるので口臭がすごく出るようになったりとかですね、まあ、そういうところから始まることがあるので肝臓っていう特異的な症状って分かりにくいんですよ。でなんとなく今、まあ、一番多いのはなんかきついと
なんかきつい
とでいつもと違うと思ったら調べてみないといけない臓器の一つだと思いますね。
なんかもう肝臓ってなんかね症状横断とかなんかそういうイメージも、
うんうん
うん、でもそうなるとまあかなり進んだ状態ってことですよね。
はい、横断が出てる状態っていうのはもう2つしかなくて1つは胆汁が流れる道のりがどっかで詰まってる。
あ
で2つ目はもう肝臓が肝硬変になったりとかして肝臓の機能がかなり悪くなったとこの2つしかないんですよ。
うん、
だから横断が出てきてるっていうのは、まあ、急性であって石が詰まったとか言ってなったらいいんですけどそのだんだん来て肝機能自体の問題でなってるともう肝硬変に近い状態なのでかなり危ないと。
その肝硬変になった肝臓ってもう元には戻らないんですか？
戻らないですね。
戻らない、
はい、壊れてしまって、まあ、肺も例えば肺間質性肺炎肺繊維症というのですね、これも戻らないです。繊維化っていうのは一回こうなってしまうと元々に帰れないんですよ。
じゃあ治療をしようと思った時にどんな治療になるんですか？
うん、だから肝硬変だったら肝臓に負担をかけないようにするとか例えばその肝臓がいっぱいこう物を分解したり毒物を分解したりしますよね。だから毒物になるようなものを取らない例えばアルコールを取らないようにするとか薬は少なくするとか、まあ、全体肝臓にとっていいようなものを中心に分解肝臓に負担がかからないものを食べるとかですね。で、まあ、軽度の運動をするとか、筋肉を鍛えるとかですね。後が出てくると思いますけど、だからね、肝臓って実はいろんなところで大事なことをやってるので、それを補うような、治療をすると。だから一番大事なのは肝硬変までいかないうちに治療を開始すると。だからさっき言った肝炎の状態で早めに見つけて、早めに治療を介入すると肝硬変までいかないんでですね。
肝炎の状態だったら感知するんですか？
あ、コントロールできます。はい、その状態であればですね。はい、 だから肝硬変まで行っちゃうと、もうあのイリバーシブルって元に戻るのが難しいんですけど、肝炎の状態でまだ線維化がそんなに強くなければ、肝臓って予備能力がかなりあるので、まあ、例えば3分の1とか半分とかやられても、残りの半分ぐらいで十分働くんですよ。だそこの部分の機能を残すようにさえしていけば全然大丈夫。まあ、考えによっては、まあ、脂肪肝になって、ね、半分ぐらい誰か一人移植したとかいうと考えで、肝臓ってもう半分あれば十分働きますよね。3分の1でも十分肝臓働くんでですね。だからそれが、すごく大事なことで、まあ、残りの肝臓の機能をできるだけそれよりか悪くしないようにするというのがすごく大事なということですね。
じゃあちょっと体がだるいとかあったら、検査してもらった方がいいってことですかね。分
かりにくいね。
ねえ、
う
ん。
そう、分かりにくいから検査するというのがすごく大事で、肝臓を検査するっていう形でもいいし、検診に行って、検診に行って肝機能でね、AST、ALT、ガンマ GTP、この3つで見るだけで脂肪肝があるかどうかってある程度推定できるのですね。うん。まあ、とりあえずそれ調べて異常があったら詳しく精密検査するっていうのは僕すごく大事だと思います。ね、
あのお薬とかやっぱり飲みすぎると、うん、やっぱり肝臓、
まあ、薬の種類にもよるんですけどね、肝臓で分解されるのが中心になる薬は、うん、薬によっては肝臓に負担をかけるような薬
もありますよね。肝臓に負担がかかるっていうので、うんうんうん、
ただ元々の病気があって、そっちの病気で命に関わるような場合は、薬飲むのやめちゃうと肝臓どころじゃなくて悪くなってしまうので、うん、だから人間の体ってさっき言いましたように、その肝硬変とかそういうのになってない限りは、ものすごく予備能力が肝臓ではいっぱいありますから、うん、相当飲まない限りは薬だけでは、薬のアレルギーとかやたなったら話は別ですけども、うん、まあ、一般的な薬ではそこまで痛みません。うん。はい。まあ、人間、体、肝臓と腎臓ってものすごく大事なので、うん、あの腎臓1個でも生きていられます。肝臓3分の1で生きていけますよね。だから予備能力があるので、その予備能力がなくならないようにしていくっていうのがすごく大事ですね。ちなみにさっき言ったこの NASH になりやすい人っていうのがあってですね、
はい、
まず50女性であれば50歳以上、うん、で男性はまあ各世代それぞれなりやすいと。それからボディマスインデックス BMI っていうのがありますよね、
はい、
体重を身長で2回割った値、これが23超えると。それからもともと糖尿病であるとか高血圧であるとか脂質の異常とかの生活習慣病があると、うん、それからさっき言った血液の検査でですね、うん、血小板の値がちょっと下がり始めたとかですね、うん、あとアルカリフォスファターゼっていう、これ肝機能の一つなんですけど、こういうのがなんか高いなというような時にはちょっと注意しないといけないって言われてますので、うん、はい、ぜひ自分太ってるなと、 BMI が高いなという方は、まあ、病院で一回検査していただくのがすごくいいんじゃないかなと思いますね。
やっぱ肥満はダメですね。
今僕見ていたでしょ。
いや本当ですね。まあ、ちょっとね、あのなかなかその症状としてはわからないところが皆さん終わりだったと思うので、参考にしていただけたらなと思いますね。
大事なのはどうなんかおかしいなと思ったら、とにかく血液検査で結構いろんなことがわかるんですよ。がんを見つけるとかだったらかなり難しいんですね。肝臓っていろんなものを分解する臓器なので、悪くなったら割と早めに血液検査で異常が出たりするんですよね。
はいはい、
だそういうことも含めて、まあ肝臓とか腎臓っていうのは血液の検査でいろんなことがマーカーとして分かる部分が多いので、うんうん、そういう意味で検診っていうのがすごく大事なんですね。
そうですね。
痛みがないじゃないですか。
はい。
だからね、分かりづらい。
そうですよね、う
ん、で。さっき言ったスポンジ効果で肝臓が腫れます。肝炎で腫れます。うん、背中が、右の背中が痛くなるんですね。これも結構肝臓の症状で多いです、ね。なんとなく右の背中がずっと痛いなっていうので調べてみたら肝臓が腫れてて、まあ、ひどい脂肪肝炎になってたということがありますのでですね。
参考にしていただきたいですね。
はい、ちょっと怖い話です。
はい。
見渡せばいろんなドラマ ても嫌なニュースだけじゃない。 No, 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 no. 本当は溢れてる、たくさんの笑顔がほらこっち向いて、hey! 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でこの手で繋がる。ラララララララララララララララララララララララララララララ。
それでは、さっきもちょっとありましたけれどもね、肝臓にいい食事
ですね。
ですかね。
はいはいはい。
まあそのあたりを稲田先生からお話し、
はい。まずは肝臓にいい食事ですが、まあ、肝臓に悪い食事だけ最初。
肝臓に悪い食事。
そうですか。それが分かってたらいいけど。
まあ、脂肪肝という話があって、まあ、脂肪ということなので、まあ、揚げ物とか、まあ、そういったこうカロリーみたいなものだったりとか、あと糖質の多いものですね。ちょっとお砂糖の入ったお菓子とかジュースとか、まあ、そういったものはまあ基本あまり食べないということと、まあ、まあ、肝機能のまあ値にもよるんですけどね、やっぱりお酒とかですね、はい、まあ、その辺も控えるなり、まあ、ちょっと1日ぐらいはちょっとお酒飲まずにですね、お休みをするとか、は
い、休肝日大事
ですね、はい、まあ、そういったものすごく大事かなと思いますね、はい、まあ、それからまあ肝臓にいい、まあ、食事ということになると、まあ良質なタンパク質ということですね、いいタンパク質、まあ、肝臓に優しいですので、まあ、卵とか、あと大豆製品ですね。まあ、まあ、あまりお酒は勧めはしませんが、まあ、飲むとすれば、例えば枝豆ですね。
枝豆。
おつまみに。うんうん、まあ、豆製品ですし、はい、まあ、そういったものを食べるとかですね。あと、豆腐とか納豆とか。まあ、これも、まあ、大豆製品ですので、まあ、そういったものを食べたりとかですね。あと、お魚とかですね。あとは、まあ、緑黄色野菜ですね。色の濃いお野菜を取るとか。はい。あと、まあ、よく聞くのが、しじみが、
しじみ
体にいいということで、まあ、タオリンというものが入ってますので、まあ、あと、まあ、イカとかタコとかカキとかにも、まあ、含まれてますので、まあ、もしお酒飲んでおつまみにするとすれば、まあ、そういったものをちょっとこう積極的に取るように脂っこいものはですね、ちょっと抑えつつ、まあ、そういったものを、まあ、おつまみにするならすると、
枝豆
いかにも健康的なつまみだ
まあまあ食べすると痛風にならないようにしないですね。
あ、そうですね。
まあ加減があります
ね。加減ね、うん、ほどほどに。
ほどほどに。
まあ今だったら湯豆腐ね。
湯豆腐はいいですね。
湯豆腐はね、ね、
はい、まあそういったものがいいかな。はい、
うん、そうですね。湯豆腐だったら痛風にもなりにくいからですね。確かにいいですね。
ちょっとつまんないですね。でも食べたいですね。
そうですね。うん、あとブロッコリースプラウトって今聞いたことありますかね。お店に今ね割と売ってますね。貝割れのちょっと似たような感じですけどね。
ちっちゃい感じ。上品な貝割れみたいな。
スプラウトっていう言葉自体が新芽って言って新しい芽という意味なんですね。で、まあこれからまあ大きく成長するために必要な栄養がこう入ってるということで、はい、スルフォラファンっていうのが多く含まれてますので、 まあ、そういった、まあ、貝割れ大根もいいんですけど、まあ、そういったものとか、うん、あとはあのブロッコリーですね、まあ、そういったものも食べるともう肝臓にはいいですね、うん、まあ、体の解毒力とかですね、まあ、抗酸化、あの、まあ、錆びないように、まあ、そういったものを高めてくれるので、まあ、そういったものもあの摂取するようにするといいかなと思います、うん、はい、
やっぱ揚げ物はあれか、
あんまり、ね、美味しいですけどね、うん、ね、まあ、ほどほど
がいい、だからね、生活習慣病を引き起こすようなものは、まあ、大体肝臓も悪くなる、
まあ、先ほど BMI という話
ありましたね、
やっぱり脂っこいものとかね、糖質の多いものを取るとやはり BMI が上がってきますので、
ということで気をつけましょう、うん、ちょっとね、年末年始、うん、たくさん食べる、うん、飲む機会が多いと思いますので、うん、
やっぱ毎日しじみを食べないとダメですね、うん、
ということでございます、はい、じゃあ運動の方はどうでしょう、
はい、はい、まあ、運動といえばね、私も言うんですけども筋肉と肝臓ってすごくですね、密接に関係がありまして、特に筋肉は第二の肝臓であるというふうに言われているようなんですね。よくなんかふくらはぎは第二の心臓とか言ってますけど、うん、まあ、筋肉は第二の肝臓と。で、まあ、最近ですね、肝硬変の原因として急激に増加している、まあ、今先生がずっと言っているナッシュ、まあ、脂肪肝による慢性肝炎、まあ、アルコールではなくてっていうところで起こっていく、そのナッシュっていうのは、まあ、糖尿病とか肥満などに伴うことが多くて、生活習慣病とかですね、まあ、生活習慣病といえばやっぱ運動、まあ、運動療法っていうところが非常に効果的であるということが、まあ、分かっているようなんですね。で、まあ、原因にとらわれず肝硬変の進行を抑えるためには、まあ、筋力とか、まあ、筋肉の量を維持することが非常に重要だというふうに言われてて、もっと言えば肝疾患に対する運動療法によって、まあ、肝臓がん、肝がんの発症も減って寿命が延びるということも言われているようなんです。で、まあ、糖分を貯蔵する、グリコーゲンっていうものを貯蔵する場所が肝臓とか、あと骨格筋、うん、まあ、筋肉の中にもですね、非常に多くの、あの糖分がですね貯蔵されているんですけども、このグリコーゲンは肝臓よりも筋肉の方が多いと、まあ、大体まあ肝臓が 100g としたら、まあ、筋肉が 200g、 倍ぐらいの、グリコーゲンというものは貯蔵できるというふうに言われています。で、筋肉で使われなかった糖分というかグリコーゲンは肝臓に蓄えられていくので、運動しなかったら筋肉から溢れ出たものは肝臓に溜まっていくんですね。ああ、逆に言うと筋肉をしっかり、あの、動かしてれば肝臓に、まあ、
負担がかからない
と、まあ、あの、ある程度 の糖分というものは肝臓にはたまるんですけども、運動しなかったら余計たまっていくので、しっかり運動して、あの、消化していくということが大事だというふうに言われています。で、そこでその運動っていうのが肝炎体操っていうものがですね、ちょっとあってですね、
特化した、はい、体操があるんですね。
あ、まあ、今言ったように骨格筋って言われる筋肉をたくさん動かせば、うん、もちろん当然いいっていうことになるんですけど、うん、じゃあどういった運動がいいのかっていうことについて、うん、まあ、そういう肝炎体操っていうものが、まあ、調べればすぐ出ると思うので、うん、ぜひやってもらえたらと思うんですけど、うん、代表的なものには足踏み運動とかですね、
うん、足踏みいいんですね、
はい、まあ、ウォーミングアップ的にこうその場で足踏みをすると、うんうん、しっかり太ももを高く上げてですね、腕を大きく振って足踏み運動をするとか、あと、お辞儀運動みたいなのですね、
お辞儀運動、
背中の筋肉をしっかり動かすということで、両足を肩幅ぐらいに開いて立ってですね、軽く膝を、まあ、曲げた状態でこうお辞儀運動をするんですけど、顔は前を向いた状態で、まあ、背中をちょっとこう丸め、あの、曲げたり伸ばしたりっていうお辞儀運動をすることによって、まあ、背中の筋肉を働かせたりとか、あと、まあ、よくあるのはスクワットですね、うんうん、スクワット運動して、太ももの大きな筋肉をですね働かせる、あと、まあ、第二の心臓でもある、つま先立ちですね、かかと上げ運動です、それをすると、しっかりふくらはぎの筋肉も鍛えられて、まあ、これ全部骨格筋って言われているものなので、うん、そういったところを鍛えると、まあ、 脂肪をしっかり燃焼してくれるし、糖分も燃焼してくれるので、まあ、肝臓の負担が減るということから、うん、特にふくらはぎなんか第二の心臓でもあるので、うん、しっかりあのかかと上げ運動とかをしてもらえると、まあ、肝臓にも心臓にもいいというふうになるので、うん、ぜひあの冬場は特にですね、足元こう冷たくなりますから、しっかり足を動かすっていうところで、やってもらえるといいのかなと思います。
家事をしながらでもできますね。
そうですね、
つま先を歯を磨きながらでもできます
ね。そうですね、あのこの前に飯田先生に言われてからやってる時にスクワットやってますよ、
うん、あスクワット
私もやってます。歯磨きをやりながらですね、はい、スクワットスクワット
ながらで、
はい、ながらでね、
スクワットだけをやるっていうとなかなか続かないということで、うん、私も歯磨きとかしながら本当やってます。う
はい、ね、ぜひ皆さんも取り入れていただきたいと思います。
はい、
はい、Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. それでは教えて敬三先生のコーナーでございますが、皆さん何か質問ございますか？
はい
はい、
A 型肝炎 B 型肝炎 C 型肝炎ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それの違いとか、うんうんうん、あと検診した時に自分がその B 型肝炎の抗体プラスだっていうので、うんうんうん、はい、それって大丈夫なのかなっていうところをお聞きします。
はい、わかりました。まあ、実は ABC 以外にも D とかデルタとか E とかいろいろあるんです。
あるんですか？
ただ、あの、一般的に大体よく出てくるウイルス性肝炎というのは ABC なんですね。
うん、
で、A 型肝炎は簡単に言えば、粉孔感染。まあ、例えば、東南アジアとか中国とか、そういうところ。まあ、昔は日本でもいっぱいあったんですけども、A 型肝炎を持ってる人が、便の中にウイルスを排泄して、その排泄がくっついているもの、例えば、あのサラダとかですね、あの向こうでは割とそういう有機用、あの有機栽培とかしてますので、そういうところから入ってきたり、トイレの中に手洗いをちゃんとしなくて A 型肝炎のウイルスがいるやつを、手洗いがあんまりしなくてまたトイレで感染したりとかいうことで起こるんですね。で、日本国内では今国内発生の A 型肝炎は少ないです。かなり日本綺麗なので。ただ海外旅行に行った時に要注意なんですよ。なんで要注意かというと、我々の世代は A 型肝炎にさらされているので、みんな抗体持ってるんですよ。 で、特に若い人たち、30歳以下ぐらいの人は A 型肝炎の抗体をほとんど持ってないので、この人たちが、まあ、海外旅行に行った時にですね、よくあるのは卒業旅行に行って帰ってきたら、なんか顔が黄色に出てて A 型肝炎ということがあります。はい。これはもう熱が出てきて、体がすごくきつくて、全身倦怠感があって、もう動くことができないというような症状が出てくるんですよね。で、一番違うのは他の B 型、C 型と違ってですね、A 型肝炎は慢性化しません。だからちゃんと治療すれば治ります。さっき言った肝硬変とか肝がんとかいうところには、まあよっぽどのことがない限りになりません。
これが A 型。きちんと治療すればいい。
診すればいいです。はい。
ね。
で、B 型肝炎っていうのは、はい、感染して起こる場合が2通りの感染経路があって、一つは小さい頃にお父さんお母さんから、例えば、出産の時であるとか、そういうことで移って、いわゆるキャリアって言われてる人たちですね。
それ聞きますね。
はい。で、この人たちは症状があんまり出なくて、でもウイルスを持っていると。で、体が弱った時にウイルスが活性化して症状が出てくるというタイプのキャリアってなんですね。で、もう一つは抗体が陽性という話が出てきた時に、どこかで暴露されて、肝炎にかかってしまった。これが、まあ、例えば、まあ、自分の免疫が感染してキャリアじゃなくてウイルスが入ってくる。で、実は B 型肝炎のウイルスむちゃくちゃしぶとくてですね。例えばテーブルの上にウイルスがくっつきますよね。乾燥します。24時間とか48時間経ってもウイルス生きてて、手とかに傷が入って、何かのきっかけでそこをこう擦ったりすると、そこから移ったりすることもあるぐらいなんですよね。だから医療関係者の中には、この B 型肝炎に感染したりとか、そういうこととか非常に多いですね。で、もう一つ気をつけないといけないのは、この B 型肝炎は、初めて感染した時に、激症肝炎ということを起こすことがあるんですよ。これものすごい急激に肝炎が進行して、肝臓が壊れて、肝臓が、1週間とか2週間の間に、もう完全に崩壊してしまって、いわゆる肝不全になります。これ亡くなる方が多いんですよ。だから、特に若い方とかで、そういう、まあ、医療職とか、介護職とかいう方になる方は、リスクがありますので、その肝炎の抗体を自分が持ってるか持ってないかっていうのを考えないといけない。で、その時にさっき中村さんが、B 型肝炎の抗体を持ってるって話なんですね。で、この時に抗原と抗体値の考えると分かりやすいので言っておきますけど、抗原はウイルスがいる。抗体は基本的にはウイルスがいないか少ないということで、特に BHBS 抗体っていうのが出てきてたら、前へ感染してもう今治った後というふうに考えて大丈夫だと思いますね。で、さっき言ったそれ以外にキャリアだとかいうことを調べるときに、今度は HBS 抗原抗体以外に HBC 抗体とか HBE 抗原抗体とか、もうちょっと詳しい抗原抗体の検査ができますので、そうすると今自分がどれぐらいの状況で、ウイルスがどれぐらいいて、人にうつしやすいか、それとももううつさないのかとかいうこともわかりますので、ぜひもうそういうときは肝臓の専門先生のところに行ってですね、検査していただくと、最近はそのウイルスの遺伝子まで調べてどれぐらいウイルスがいるかというところが分かりますので、まあ、ぜひ肝臓はですね、そういうウイルスの検査ができるというので覚えておいてください。で、最後に C 型肝炎の話をします、はい。この3つの肝炎の中で一番肝硬変と、それから肝がんに近いのが C 型肝炎です。で、これ慢性肝炎。急性肝炎にほとんどならないです。なんとなくきつくて、ちょっと肝炎って肝機能もあんまり上がらなくて、10年後、20年後ぐらいに気がついたら、肝硬変になってたと。で、そのままほったらかしておくと10年後にはもう肝がんになるっていうのが C 型肝炎なんですよ。で、多分手術をするとかに、あなた C 型の HCV の抗体が陽性ですよとか言われることがあると思うんですね。で、そういう時は、C 型肝炎は大体、体の中に入ったら慢性化してそのまま残っている場合が多いですので、今 C 型肝炎はウイルスを取り除く治療というのがあります。飲み薬でもあります、注射薬もありますので、ぜひそれをすると将来的にウイルスをやっつけとけば肝がんまで移行したり肝炎になって肝硬変になったりする可能性がすごく低くなるので、ぜひやっていただきたいと思いますね。これ血液から感染することが多いですので、血液感染 C 型はですね、だから透析をしている場合とかですね、それから患者さんとか出血しているところにそのサンプルをいろいろ使ったりとか、そういう方で感染する場合が結構ありますので、うん、まあ、特に医療職介護職の人要注意だと思いますね、うん、はい、この、まあ 今日本では大体手術するときに A 型肝炎はもう慢性化してませんのでその時しか測れませんけど B 型肝炎と C 型肝炎は大体測るんですよ、うん、ということは入院するときも測ります。だからおそらくですね入院一回もしたことないとか手術怪我したことないって人はあんまりいないと思うのでもし自分が一回入院したとかいう時がそのデータがあればその時の B 型と C 型の抗原抗体関係がどうなったかっていうのを一回もう一回も見返していただけるといいと思いますけどね、うんうん、はい、
はい、ということで最後にね
勉強になりました。
まあ、今日は肝臓の話をしてきましたけれども、まあね、冒頭にも言いましたけど、皆さん、年末年始、飲みすぎ、食べすぎ、注意、健康に過ごしたいと思いますが、まあ、今年最後ということで、最後に、先生、はい、
はい、
まとめをお願いいたします。
はい、ですね、肝炎の話をしましたけども、僕すごく大事だと思うのはずっと制限だけするときつくなるんですよね、うん、で肝臓の患者さんとかに説明するときにストイックに全部やっちゃうと結局それ守れなくなってあるところで爆発するんですよ、うん、だから休肝日というのと同じように時々休みながらコントロールするってことを最初していただいて 100% を目指すのにちょっとずつ減らすと。だから慢性の病気というのは少しずつでも良くしていくというのがすごく大事だと思いますので、はい、まあ、継続は力ないという形で、うんうんうん、今日は真面目に終わりたいと思います。
はい、はい、ということで、2023年も大変皆さんお世話になりました。いろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もよろしくお願いします。はい、ということで、今年の論件はここまででございます。この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。皆さん良いお年を。
良いお年を。